ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
はい、ほろよいセブン、ゆずきちです。
ほろよいセブン、ポンカンです。
なんか乗り切れてなかったよな。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、あんまこういうのやらんほうがええんかな、
はい、
俺ら
はいや、いいんじゃないですか。
コメディ感出したらあかん
の。ダメやろ。あの、意識してコメディ感出したら僕らダメやと思います。
恥ずかしみがある感じ、
はい、今からこう面白いこと言おうと思って言ったら滑るタイプやと思うんですよ。
ああ、
はい、
天然から繰り出されるスマッシュヒット、
そっちの方がいいと思います。
そうやな、
はい。
まあ、そういう感じでまたやっていきたいと思
います。やっていきましょう。
お菓子持ってきたんやけど。
え、まだあったんすか。ナッシチップスだけじゃなかったんですね。
いや、なんかやっぱり口直しって、
はい、あ、今日はないんやなって思ってました。
あ、思ってた。
あるんですね。
そうやね、はい、もう
口直し言っちゃいましたよ。
言っちゃったな。ちょっと
何ですか。
コストコで買ってきたの。
はい、
びっくりするね、このパッケージ。
ジップロックなんですか。
ジップロックやな。
はい、チーズとキャラメルのポップコーンですね。
そうやで。
はい。はい、
肝心の商品名を控えてくるのを忘れました。
はい。
今頑張ってコストコアプリを開いてますよ。
はい。
ポップ
紹介してもらえるまで僕食べれないですから、
ね。そうやね。
はい、めっちゃ恨みしそうに見てますけど。
めっちゃクリスマスプレゼントのぬいぐるみをめでてるような感じ。
ムニムニ触ってるみたいに。
ポップコーン、あ、これ GH クレターズポップコーンシカゴクラシック、1000円ぐらい、 737g。 まあ、どでかいですわ。
大きい袋で売ってるんですか。
大きいです、まあ、コストコで売ってるからね、うん。まあ、もしかしたら他の店舗でちっちゃい版があるかもしれないですけど、俺ね、正直あのマイクポップコーンとかってあるやん、あの普通のスーパーとかで売ってるポップコーン。
ああ、はい、
あのそれからポテチの
塩味とかね。
そうそう、
はい、
これね、ああいうポップコーンっていうのはそもそもなんかあんま全然魅力感じてなくて。
はいはいはい、はい。
ポップコーン、
わかりますよ。
なんか
ただの塩やがなっていう感じですよね。
そうそう、強いて言うならその映画館で仕方なしに食うレベルやなっていう。
ただあの映画館のバターをかけたやつは僕好きです。
あ、なるほどな、
はい。ただ確かにただの塩やんっていう気持ちはすごいわかります、う
ん。なるほど。で、それを嫁さんがあのそのキャラメルポップコーンをまずどっかで食べたというところで、
はい、
まあ、その日からあの嫁さんが、はい、あのキャラメルポップコーンをに片思いし続けてるっていうような状
況、はい。またあのキャラメルポップコーンさんに会いたいの、
会いたいのみたいな、お願い、あなたお願いみたいな感じですがってくる感じ、
はい、
またコストコに連れてってみたいな感じになってて、
はい、
まあ、いよいよ、まあ、意を決してゆずきち家でもこれを1個買ってしまったってい
う、はい、なるほど、
はいはい。で、まあ、それを持ってきたということですよ、
はい。このコストコのこのポップコーンは知らないですけれども、うん、結構ねあの味のついたポップコーンで、
うん、
キャラメルとチーズのポップコーンを混ぜたやつって多くないですか。なんか
そうなん、
じゃあ
俺初めてやねんけ
ど、僕も、ああでもね、多いのじゃないかもしれないですけど、あ、じゃあこれかな食べた
ん。あ、そうなん、
これかもしれないですけど、いや、チーズ味のポップコーンがあるのも分かりますし、
うん、
キャラメル味のポップコーンがあるのも分かりますよ。でキャラメル味のポップコーンは日本のものでもよく売ってますよ。
あれな、
食べてますけれども、お前混ぜんなよと思って食べたら、
は
あ、うまいっすよね、
うん、そうだねだ、まあ、とりあえずそうやね、最初その食べ方っていうところが、
はい、
俺まず俺もやっぱりこういうお菓子系の天才児やから、
はい、
これは絶対もう2つ一緒に食べるやつやって、
はあ、
だから嫁さんは、はい、あのこれこれって思ってキャラメルの部分だけ食べてんのか、はい、で俺も最初キャラメルの部分だけ食べたら要は甘辛いよね、
甘辛い、
やっぱりちょっと濃いん
よ、濃いっすよね。
でチーズだけ食べると薄いんですね、
はい。
じゃあまあとりあえず食べてみて、
はい、
まずチーズから食べてみようか、
はい、
ねこれ
食べましょう、
何のセミナーや、
うん、うん、ね、ほのかなチーズの風味があるだけですね、
うん、そうそう、
うん、
じゃあ次キャラメル、う
ん、サクッとするキャラメルですよね、うんうん、あ、おいし、キャラメルはまあ単品でも美味しいですよ、うん、
だちょっとなんか残る感じがするもん ね、
ですね、
やっぱり。じゃあこれを、
はい、
まあ、2つ同時に食べるとどうかと、
まあ、ここで完成しましたよね。
そうやね。
はい。
そうやね、うん。こういうことなんですよ。チーズとキャラメルが。そう
そう、なんでチーズとキャラメルを合わせてこうなるのって思うんですよ。はい。わかります。
まあやっぱり甘みと塩味のハーモニー。
はい。はい、
こうせなあかんかったんやっていうような感じやわな。
そうですよね。こういう食べ物多いんですよね。僕もこの間嫁さんと、
うん、
年始におせちとか鍋ばっかりやったから、ちょっとイタリアン食べに行こうって言ってピザを食べに行ったんですよ、
うん、
ちょっと有名なやつ、ね、
うん、
そこにあの4種のチーズ3種のチーズ、まあ、何種のチーズにあのハニートッピングみたいな、はいはい、蜂蜜がバッとかかってるやつ、う
ん、はいはい、
ね、蜂蜜の甘さにチーズの塩味と臭みっていうんですか、あの独特の、うん、あれがもうたまらんで、たまらんですね、
たまらんです、
たまらんですよ。あ、チーズと蜂蜜
ですもんね。
ほんまや。僕もそういうことですよね。
分かったよ、もう。
方程式解けた。今ハッとしました。
やっぱこれもう完成されてるよね、このポップコーン。
はいはい、
やっぱりもうポップコーンってだけで、あの敬遠してた人、ちょっと大間違いですよ。もう俺人のこと言われへんけど。で、これ注意点としては、これ日本、あの地球にはちょっと重力があるものですから、
はい、
これキャラメル重いんですよ。チーズ軽いんですよ、はい、まあ、でっかいパッケージやから、
はい、
日が経つにつれな、はい、あのなんつうの、あの水と油みたいな感じで下キャラメル上チーズってやって、あのこう大袋からなんか器にこう開けるときに大体ほぼチーズが出てくるんで、一回混ぜてから混ぜてから出すべきやと俺は思う。
逆さまにして振ってから出してくださいって感じですね。
これ一つだけ注意点ということで、
はい、
だキャラメルだけのポップコーン買うというよりかはチーズポップコーンも一緒に、
そうですね、
まあ、別にチーズじゃなくても塩ポップコーンでもええと思うけど、まあ、それで食べてみてはいかがでしょうかということで、はい、はい、久々に欲しいようか、
これはね、
うん、
3ぐらいですかね。でもあの意外性があるんで星多くつけてしまいそうなんですけれども、純粋にこう味で考えると
冷静にいくと
3ぐらいかな。
今までのトップは、
今までのポップコーンね、僕の中では結構低いんですよ。
あ、そうね、
はい、
あ、今までのホロエセブンの配信の中でのお菓子トップ、
あ、お菓子トップですか、
うん、
いや、お菓子トップはね、ちょっとね、白かりんとうをもう一回食べてからですね今僕の中であの恋焦がれてる状態になってるんで、星がちょっとあの、
なるほどな、片思いで一番
高いもんな、ちょっと上がってるんで、
そうか、
あれを食べてからですわ。
なるほどな、じゃあまあ星3ということで、
はい、でも今までポップコーンってあんなんって思ってた人は一回、うん、このキャラメルとチーズのミックスを食べてください。
ポップコーンの誤解を解く製品、
はい、
GH なんとかかんとか、クレターズポップコーンシカゴクラクシック、
はい、ぜひ、まあ、あれだったらそのメーカーじゃなくても別にね、
そうやね、キャラメルと、まあ、多分大体こういう味になると
思う、大体こんな感じだと思うんで、
どんだけど下手な人が作ってもこういう味になると思うんで、はい、ぜひともお食べくださいということでございます。はい、
はい、
ということで、
ということで
何喋ろう。
そうですね、あの、あ、最近ね、
うん、
あの、まあ、さっきイタリアン食べに行ったって言ったじゃないですか、
はい、
イタリアンじゃフレンチや、あれ、あの最近嫁さんとあのよく休みの日どっか出かけて、
うん、
で夕方から出かけてなんかイルミネーションとかどっかちょっと軽くデートをして、うん、晩ご飯食べて帰ってくるっていうのを、まあ、ずっとやってたんですけども、
はい、
最近ねランチデートにしようかと、
うん、
いまして、この間ですね本を買ってきまして、
うん、
あの関西圏とか神戸の方 の, あの 美味しいランチのお店が載ってる雑誌と、うん、あとスイーツの雑誌を買ってきまして、で昨日は第1回目行ってきたんですけども、うん、2人で見てここのお店行こうかっていうのでお昼とカフェを食べに行くと、
はい、
でランチって結構ええもんが安いじゃないですか。
ああまあね、
結構ランチ価格とか
で、まあ、夜の集客を目指すためかな、はい、
でそんなにお酒も飲まないじゃないですか、
うん、
まあ、ええもん食べたらちょっとワインも飲んだりはしますけれども、はい、そんながっつり飲まないんでお金がかからない、
うん、
で結構見た目も綺麗で美味しいと、
うん、
いうことで
昨日インスタ映えもすると。
インスタ映えしますね。あの昨日宿川にあるフレンチレストランのランチ行ったんですよ、
うん、はい、
ほんなら一応ランチ いろいろ種類あるんですけれども、まあ、ちょうど1800円のコースで頼んだらですね、まずはじめにですね、この皿が、この皿って言ってもまあ皆さん見えないんですけど、こういうですね、
ああ透明な皿
に、透明な皿にあの真ん中にあのサワラなんですよこれ。サワラをなんか冷やして調理したのにカリフラワーのソースがついてて、で周りにあのレンコン揚げたやつとかあの おしゃれサラダが
おしゃれサラダ、
おしゃれサラダがついとってめっちゃうまかったんですよ。
なるほど。
でその後スープが出てきて、で肉料理か魚料理か選ぶみたいな、
うん、
で僕はまあ肉料理にしたんで鶏肉と雑穀を合わせて焼いたやつと、
鶏肉と雑穀、
雑穀することで鶏肉やけれどもあの表面がパリッパリがついて結構美味しかったりとかしてですね。ほんでワインも一杯ついとって、
うん、
で1800円でコースが食えるという、
あ
非常に
大満足や、
大満足でしたので、そういうのをやっとるんですけれども、うん、あまあただの自慢みたいになってますけれどもね、
まあ、新しいコーナーが始まるかと
思いや、
本館ランチタ
ウンもツイッターでちょこちょこ上げていこうかなと思うので。
なるほど、
はい、よかったら見てください
フォローしてください、
はい、して
感じでいきたいと思います。
お昼はですね、あの僕がもともと好きやった元町にあるヒステリックジャムっていうクレープ屋さ
ん
の、うん、2店舗目がちょっと独立されまして、ハハハクレープっていう名前でやってあるんですけど、
う
ん、そっち側に嫁さん連れてきまして、
はいはい、
クレープ食べてきましたけれども、クリームたっぷりの、
うん、
美味しいクレープ屋さんです、
はい、
生地にカルピスバターを使っておりまして、
カルピ、あ、
はい、
あの
でクリームもたっぷりで 3層になっているクリームで ですね、
うん、
クリーム好きの僕としてはたまらんやつだったんでクリーム好きな方がいらっしゃったらぜひ
お食べください、
お食べください、
ハハハクレープ、
ハハハクレープ、
なるほど。
もしそっち側は場所わからんかったらヒステリックジャムっていうところの、うん、あの駅挟んで反対側にございますので、はい、食べログで調べたら出てくると思いますので、はい、
ヒステリックブルーじゃなくて、
じゃなくてヒステリックジャムですね。
ポンカンもおすすめっていうポップはついてない、
ついてないんですよね。つけときましょうか。
そうやな、ホロヨイセブン
で、ホロヨイセブンで紹介されました
どこ行こで紹介されましたの横につけて、
横に同じぐらいの大きさのポップつけましょうか、ね、
怒られんな、
何やそれってなりますか。
シャープほろ酔いセブンで入れとったんや、
入れときますかね。でつぶやいてください。
えなお美味しいものいっぱい食べて、
はい、最近美味しいもの言うのだから、だからこう年末年始の悪魔にやられたんかもしれないですね。
悪魔な、はい、さて悪魔ありもしない悪魔のせいにしてな
悪魔のせい、悪魔のせいって言いながら自分で美味しいもの食べ
てますから、ね、お前自分で胃を拡張していってるだけやもんな、はい、
そうなんですよ。
これほんま大変やな、ほんまに、
はい、
なるほどな、
そんな感じですよ。
なんか最近さ、
はい、
ちょっとこれでいいのかって思う風潮があって、
はい、
定番のお菓子にチョコがけするっていう風潮ない？最近、
でポテトチップスのとかってこと？
そうそう、まあ、今日もその近所のコンビニになんか新商品情報みたいなのがあって、
はい、
チップスターのチョコがけっていうのが 出てるらしくて、
はいはい、
もう売り切れてたんやけど、
はい、
なんか
それはあれじゃないですか、あの2月のバレンタインに向けてじゃないですか。
まあやと思うんやけど、
はい、
あいやでもそのシーズンじゃなくてもな、去年の末ぐらいにはエリーゼ、
はい、あ、ありました、ありました、食べました、あ
のチョコがけ、
エリーゼのチョコがけありましたね、うん、
まあ食べたんやけど、
はい、
あエリーゼにチョコがかかっているなぐらいやんか、
はい、
だから
そうですね、別にあのいや新商品かっていう感じですよね。
そうそう、なんかな、その流れがあまりにも安直すぎて、はい、これ危惧してますね私は、はい、 これいよいよチョコがけ頼りか、このお菓子業界は。
困った時の抹茶味みたいな感じですか。
そうそうそう、困った時のチョコがけやということで、いよいよこの甘じょっぱい、なんぞしょっぱい系の業界にチョコが攻めてきたぞと、
はいはい、あ、そうですね。あ、でもしょっぱい系にチョコは合いますからね、うん、あの柿の種のチョコがけとか美味しいですもんね。
そんなんもう普通に売ってるやん、はい、どこ出ても。
ありますあります。あ
れ貴重な存在やったのに。
僕柿の種よりかそっちのチョコがけの方が好きです
とかな、はい、いよいよ次カールもチョコがけすると思うで。
ああ、ありそうですね。
関東で
なんかそうですね、
もう売ってないけど
同じ工場で作っとるし、まあ、このカールチョコの、ね、あれかけといたらよろしい。
もう隣のポッキーさんのとこからチョコもらってき
やポッキーロッテちゃいましたっけ。
いやお前やちゃう、グリコや。
グリコでしたっけ
あのっていうような感じでな、ね、チョコがけがちょっとあまりにも目に余るんやけど、はい、それどうなんやな。
まあまあ、みんな好きですもんね、うん、カレー味みたいな感じですよね。なんか
カレー味な、はい、まあ、俺カレー味もなんかあんまりやねんけどな、
まあ、とりあえずシリーズ出すとき作っといたらええがなみたいなね。
そうやな、まあ、食うよ食うけど
抹茶味カレー味ですよね
なあ、
はい、そんな感じでとりあえずチョコかけといたら
いいんかなと思って、はい、次何のチョコかけ来ると思う。
あ、
エリーゼ来ました、チップスター来ました。
でもカールはありそうですね。
なカール来るやろ、
はい、だよカールは
関西限定みたいな。でそのベビースター、
ベビースターね、僕もベビースター想像したんですけれども、
ベビースターチョコ固めみたいな、
どうだろう。あの何でしたっけ、あのありますよね、丸く固めたベビースターのやつ、
あのクランチ的な、
クランチ的に、
あーベビースターそれ
カップ
ラーメン丸、
ラーメン丸、あれのチョコっぽいやつとか出そうじゃないですか。なんか
いけるなあれ、
はい、
あそういうのとかな。
そうだね、
私ここからもカラムーチョ、
ああ
ディップソース付きにしようか
ソースだけ先にいなくなってしまうという、
ソースディップしようか禁断の味あれ、
カラムーチョあれは作りそうやな。
今ちょっとお菓子メーカーさんめっちゃ聞き耳立ててるね、これ
。甘いけれども後引く辛さみたいなね。
そうそうそうそう、
はい、
とかね、
関西圏では受けるかもしれないですね、甘辛いのは。
まあチョコかけるんやったらもうちょっとビター系でいってほしいけどな。
エリーゼは中が甘い柔らかいクリームチョコみたいなやつやから、外はビターチョコにするべきやと思うんですよね。
そうやねんな、
はい、
ミルクチョコは、まあ、ちょっと結構扱いに難しいところある、ね、多分相性悪いと思うよ、ね、ミルクはミルクすぎるから、
はい、
まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっとホロエお菓子部は、
はい、
チョコがけに今ちょっと
今日本のお菓子業界に警鐘を鳴らして
ます、ね、警鐘を鳴らしてますよ。また再び、はい、チョコ安易にチョコに流れるべからず、
はい、
多分おかき業界とかも狙ってると思うので、
おかき業界は狙いますね。
狙うやろ、
狙います、絶対狙います。
それこそあのなんか雪の宿なんかはちょっとなんか、はい、揺さぶられてる感じあるやん、なんかきなこ味とかなんかあったやん。
あ、そうなんですか。
あった。
でも雪の宿はチョコしちゃダメですよね、あれ絶対。今あれやから美味しいでしょ多分。
ポタポタ焼きはまあ、普通に甘辛いからちょっとあれ、
甘辛いんでバランス崩れそうな気はします
ね。あ、じゃああのあれか、え、ソフトサラダ、
ソフトサラダ、
ソフトサラダちゃうわ、あのパリンコ、
あの
ちっちゃい、
わかります、あの
ちっちゃい白いやつ、
わかります、わかります、あのベーシックなやつですよね、すごい。わかります、わかります。
パリンコもいける。それこそあれはパリンコ2枚をチョコで挟む系やな、
ですかね、
それ白い風船に怒られるかもしれんけど。
あのね、おせんべいで思い出しましたけども、
うん、
この実家にですね、お年賀でですね、おせんべいを持ってったんですよ、
はい、
小倉山荘。
ああ小倉山荘ね、はい、美味しいね、
あれのね、蘇我の焼きでしたっけ、蘇我焼きでしたっけ、
蘇
我の焼きでしたっけ、あの甘辛い秘伝のタレにちょっとあの細切れにした海苔がかかってる、 あのせんべいって僕ね、
うん、
あの世界にあるせんべいの中で一番美味しいと思ってるんですよ。
俺も好き
あれめっちゃ美味しくないですか。
あれは美味しい。
まあこれは多分チョコかけしないと思うんですけど、
うん、
初めからこう 甘しょっぱい、
そうね、ちょっとね、あの濃いね、
はい、
味は
あれね、見た目薄そうやのに食べたらめっちゃ美味しいんですよね。
そうなんや、
知らない人は食べてください。
小倉山荘な、
小倉山荘、
まあ、ちょっと北雪京都あたりやったら結構定番やね、
結構定番ですけれども、まあ、関東の方でなんやそれっていう人がおったら、その、 佐賀の焼きで検索者多分買えると思うんで、うん、取り寄せしてみてください。
美味しいよね、
ほんまうまいですあれ星4超えますわ。
星4超える、
4.5 いきますわ。
なるほどね、
はい、
まあ、そういうせんべい系も今度は攻めていきたいかな。
そうですね、
あ、とても美味しいやつがいろいろありますからね、はい、俺も今思い浮かんでるけど名前が出てけへんやつ何個かあんねんけど、
はい、
あの黒豆せんべいとか、まあ、それはあのスーパーで売ってるやつだけど、
はい、
黒豆せんべいは俺は世界最強だと思ってる。
なるほど、
ぐらいかな。なんかこんなお菓子の話ばっかりして、
引きこぼしの話ばっかりになりましたね
ほんま怒られんで、
はい、
あ、そう、岩塚製菓の黒豆せんべいかな、これこの醤油味やねんな、これ、うん、醤油味、あ、丸大豆せんべいや、ごめんごめん、全然違ってた、
丸大豆せんべい、
うん、これは俺的にはもう最強やな。
へえ、それ知らないですね。
うん、丸大豆せんべい食べてください。
はい、
うま、うま醤油もわからん
よくわからんことになってます、
よくわからんことになってますけども、ぜひとも食べてください、
はい、
と。あとなんか小話みたいな、
小話ですか。あ、最近ハマってるもの
を、
あのツイッターでも言ってますけれども、まあ、PSVR を私、まあ、だいぶ前に買いまして、
うん、
しばらくあまりしてなかったんですけれども、ついにですね、
うん、
あのスカイリム VR 出ましたので、
すごいや、
購入してですね、今メッサやってます。
メッサやってんの、それどんな環境でやってんの、嫁さんどこ、
あの嫁さんがお風呂入ってる間とか、だから1日できる時間って限られてるんですよ、
ま
あ、少ないんですよ、だから30分とかそれぐらいしかないんですけども、
うん、
でも今までゲームを最近全然しなかったんです
けど、うん、
もうやってますね毎日。
ああ、そうな
の。嫁さんがお風呂入ってる間にやってる。あと、あのお風呂入ってから寝るまでは嫁さん部屋に
行
って髪乾かしたりとかいろいろしながらおるんで、
うん、
その間自分がリビングでやってるような感じです、ね、
あれ、あのスームを実際に声出してやるとか、
やらないです。
チュース言
葉3つ覚えるとなかなか長いかもしれないですけど、俺、
ああ、フースってとかって言えへんのそこまでリアじゃない、
ほんまに、あのドラゴンボーンの修行するところでダメ出しされながらちょっと腹に力を入れてみたいな
そこで挫折する人めっちゃやりたいそれ
で、僕ね、あのシャウト全く使ってないですわ。
あ、そうな、まあ、はい、あんまり用途ないから、
はい、全くやってない。もう
それ、いや、それこそさ、あの、はい、要は R2 ボタンが武器取り出しやろ、で R1 ボタンがその声やんか、
はい、
うん、はい、たまにやるとき間違えんねやんか。
一回間違えたことがありますね、僕。
だ、街中でだいたいトゥースっていう、
トゥースって言って、ね、あの目の前の妖怪が吹っ飛んでいってあのとりあえず罰金払うっていう、
そうそう何回やったことか、俺ほんまに
やりました、やりました。
もうほんまにあれだけは勘弁してほしいなって思った
けど、一番初めのところでリディアさんが仲間になってから、もう速攻で、あの、ウィンターホールド大学でしたっけ、大学に入学して、もう魔法使いプレイをする予定だったんで、
なるほど、
大学行って、この間大学のクエスト、メインクエストが終わりまして、うん、できるだけあのクエストどんなんがあって何が美味しいとかっていうのは見ないようにしてるんですよ。なんで見ないようにしてたらですね、今日ちょっと午前中もちょっとだけしたんですけれども、
うん、
あの宿屋さんで飲み比べを挑まれまして、飲み比べしたら酔いつぶれて、目が覚めたらなんか遥か西の町にいたっていうそしてなんかこうちょっとクエストが始まったのでやり始めてます。
なんかそっからめっちゃ寄り道していくパターンやね、そんな遠いとこまで飛ば
す。そうなんですよ。でもまあ魔法使いで大学を卒業したんで、そろそろ遺跡系を攻めていこうかなと思ってるので、まあちょうどよかったかなと。
ジェイザルゴは中目せんかな。
ジェイザルゴはね、あのジェイザルゴの
体制せんへんの、
あのジェイザルゴの仲間になる前のクエストですね、
うん、
あの手伝ってくれって、うん、作った巻物を使ってアンデッドを殺してくれたんですけども、うん、それ前にプレイした時やってなくて、
うん、
今回やって、あ、これをアンデッド倒せばいいねんなと思って、うん、あ、スケルトンおるわと思って バッて唱えたら自分の周りが火の海になって周り全部倒すんですけれども、あの真後ろにリディアさんがおりましてで、仲間もある程度攻撃を加えるとヘイトが溜まって一定の数値超えると外れて敵対してしまうんですよ、で倒してあブワーって火の海になって、ああスケルトン倒した強えなこの魔法って思ったら殺されたいみたいねみたいな感じのことをさあ刀を抜きなさいみたいな言って追いかけてくるんですよ。なんかいや原爆魔法でもかけられたんかなと思ってリディアさん、だからなんかあ違うわと思って走って逃げて、あのダッシュで逃げたらいなくなりまして、で、数日後ドラゴンズリーチに行ったらあのまたおったんで、うん、すいませんもう一回仲間になってくださいって言ってまた仲間に
仲直りした、
仲直りしてます、あのいろんな貴重なもん持ってもらってたんでよかったなって
仲間にならんかってもいいからせめてアイテムだけ
返してもらえますかねジェイザルゴはあれですよね、レベル上限がないんですよね、
そうだね
確か、
今まだ中断してるけど今ジェイザルゴ仲間や、
あ仲間なんですね、
リディアさんの巨人にぶっ殺されてしまったから
、あらららら、そうなんですよ、あのすごいのは死ぬとほんまに死ぬっていうやつです、
そうやね
もう生き返らない、
そうやね、悲しいわ、
悲しい、 VR いいですよやっぱ、
いやこのやってみたいわ、
はい、ね、共同かなってちょっと思ったんですけど、うん、ちょっとねできなかったです、
そうやな、
ただ VR にするとあのちょっと画質が荒いですあの普通にテレビでやるとかなりリアルじゃないですか、うん、はい、でもつけるとあれっていうぐらいにやっぱり360度のね、あれになるんで、
そりゃそうやろな、もうちょっと進化を望むって感じ、
はい、画質の進化はちょっと望みますけれども、はい、でもやっぱドラゴンと戦ってる時とかは上飛んだりとかするじゃないですか、
そうやな、
だから上見ながらこういう弓打ったりとかはすごくいいです、
なるほど、
あと雷の罠踏んだ時はガチでビビりますバチバチってなるんで
いや俺静電気嫌いな俺としてはそれ無理やわ
別に電気来るわけじゃないですけども、いきなり音と光が来るんでちょっとビビります、
なるほどな、
でもほんまに面白いですね、
ちょっとやってみよう今度、はい、はい、じゃあちょっと最後1分だけ、
はい、
ちょっと、まあ、息子の話やねんけど、
はい、
ちょっと田舎帰った時にちょっと俺の車乗ってて、まあ、息子も結構もう喋るようになって、
はい、
まあ、いろんな会話をしてくるんやけど、ちょっとあの車の、まあ、フロントガラスのところに鳥の糞がちょっとついてて、
はい、
お父さんこれ何みたいな感じで、これな鳥さんがここに来てうんこしてったんやでみたいなことを言ったら、へえみたいな感じで言って、でそこからなんか子供しばらくして、まあ、喋り始めて、
はい、
僕もお父さんの車にうんちしたいな鳥さんになってみたいな、
鳥さんになって
ちょっと東地方使って若干美しいポエム的な感じになったんやけど
ポエムっぽい感じで、
なんかそれ小学校のなんか詩のなんか大会出したら入選ぐらいになるんじゃないかって思うぐらいなんかいろいろ考えさせる何かがありそうでないような感じがして僕もお父さんの車にうんちしたいな鳥さんになってっていう
だから、ね、教科書に載ってたらそれっぽく見えますね、
なるやろ、
はい、
なんか読売新聞の投稿とかにもありそうやな
、まあ、多分何もないと思うんです
よでも何かあるんかなって思う、ね、だそうやってとても成長してるよっていう話、
な
るほ
ど、子供のポエム、
はい、
おじいさんのポエムもねいいですよ、あの、ね、老人川柳みたいなやつ
なんかもう死が隣り合わせしてるやつ、
はい、救急車我を引いたら霊柩車っていうのですけどもいやあのネットで見たんですけども、それすごいのがそのおじいさん の, あの投稿者の年齢のところが99歳ってなってるんですよで救急車じゃあ 90になってるんで90歳
なんですよ、なるほど、
救急車我を引いたら90引いたら霊柩車ってなってる、すごいな、
体張ってんな、もう
思いましたけれどもね、まあ、ネットで見ただけなんで、ね、ネタなのか分かんないですけども、まあ、体張った、はい、川柳とか多いですもんね、
な99歳のおじいさんってレベルカンストしてんのかな、
カンストじゃない、あ90歳ですか、
90歳、
はい、
実は120歳やけどシステム上、
あシステム上そこまでしか表示できないかもしんない、
99歳でまだ旧バージョンの人やったりする可能性はあるわ、
ね、ありますね、
うん、ちょっとその辺ちょっと聞いといて、
はい、バージョンアップしたら一気に120
まだ怒られるわ。
面白いですね、
はい、
子供もね、あれも
ポエム面白いわ。
想像つかないことを言い出します
よね。これちょっとあの書き初めで書きたかったもん
ちょっと親バカ入ってますけどね、
うん、お父さんの車にうんちしたい
鳥さんになって東京を使いやがったみたいな。
そうやな、さすが俺の息子みたいな
将来は作家だ
ということで、うん、
はい、
じゃあ終わりまーす。
なんかその、なんかそのもっぺりした終わり方。じゃあ、皆さんありがとうございました。ホロ酔いセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグシャープホロ酔いセブン、メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのホロ酔い7の綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見ご感想ご質問ネタ提供などお待ちしております。